ハレルヤ、おはようございます。
本当にこの賛美の中で本当に神様は本当に語ってくださる方であることを本当に感謝しました。今日洗礼式も行われるんですけれども、本当に自分の救われた時の何とも言えない喜びの時、ああ神様が私を救ってくれたって、もう大丈夫だって思ったあの時の感動をちょっと思い出してしまって、ちょっと涙が出ちゃうんですけど、メッセージを取り継がせていただきます。先ほどなっちゃんがね、紹介してくれましたけれども、119編の今日は17からギメルのアルファベットではギメルのところになります。一言お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。この朝も本当にあなたが共にいてくださって、賛美の中で、またこの日常の中であなたが語ってくださいました。あの時確かに私があなたをあがなったよと、主をありがとうございます。その救いの喜びの時を今日もまた本当に受け取っていくことができることを本当に感謝します。今日本当に小さきものが語りますけれども、このものを本当に通り置き管として用いてください。また、聞かれるお一人お一人の心のドアを開いてくださって、目を開いてくださって、あなたの御言葉の靴下に目を留めていくことができるように主を導いてください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。メン、はい、119編の17節、一緒に、ここも本当に大切なところですので、ご一緒に、読んでいきたいと思います。17節から3、はい、あなたのしもべに豊かに報い、私を生かし、私があなたの御言葉を守るようにしてください。私の目を開いてください。私が目を留めるようにしてください。あなたの御教えのうちにある苦しいことに、私は地では旅人です。あなたの仰せを私に隠さないでください。いつの時もあなたの裁きを慕い求めて、私の魂は押しつぶされるほどです。あなたはあなたの仰せから迷い出る高ぶる者、呪われるべき者をおとがめになります。私からそしりと蔑みを取り去ってください。私はあなたの里しを守っているからです。たとえ君主たちが座して私に敵対して語り合っても、このしもべはあなたの掟に思いを潜めます。あなたの里しこそ私の喜び、私の助言者です。はい、ありがとうございます。で、プロジェクターの方には今日の題と御言葉が書かれています。神様の与える豊かな報いということで、これをテーマにしたいなって思いました。この御言葉ですね、皆さんはこのしもべって聞いてどんなイメージを持たれるでしょうか。先ほどメビッチョのスタッフに聞いたら、面白いところの答えでは、主人に対して何か面白いものとか面白いことを提供する人ですって言われてました。さすがメビッチョのスタッフやなと思って聞いてたんですけど、主人がいて誰そのものにこう一生懸命使えるものっていうイメージがあるって言われてました。はい、で皆さんはっていうことは誰のしもべでしょうか。はい、この17節の御言葉でこの自分をしもべと表現しているところを見ると、この作者はですね主人とか、もちろん従うべき人がいるっていう存在になります。そしてですね、その主人からこの豊かな報いを受け取りたいって思ってて、思ってます。でこの豊かっていうところを下の注釈の帯のところを見るとですね、詩篇の13の6に主がよくしてくださるという御言葉があるんですけども、そのよくしてもらいたいとか特別に計らってもらいたいという意図を汲み取れると思います。 そしてそれによって、御言葉を続けて読むと、私を生かしてほしいとこの人は思っています。さらに私があなたの御言葉を守るようにしてほしいと言っているなというところを見るとですね、この自分は、まあ、到底この立法を守れない存在です。そのことを本当に十分に自覚しているものです。だから神様が、私が神様が本当にこの私が立法を守れるようにしてくださいと表現している、かなと思いました。本当にこの到底この立法を守れないものと聞いてですね、あの先週のメッセージの、中で放蕩息子のお話を思い出したと思うんですけれども、ルカの15-11になります。ですね、現在ですね、浜崎先生のバイブルトークもこう新しいシーズンに入って、教会の何人かの姉妹たちがそのリード役を兼委嬢されて先生からこう学ばせていただいているんですけども、ちょうど先日任せていただいたバイブルトークの箇所がまさしく放蕩息子のとこだったんですね。でその質問がこういろいろあるんですけど、その中にこの放蕩息子がそのどの時点で悔い改めたでしょうかという質問がありました。放蕩息子、皆さんちょっとイメージしてほしいと思うんですけど、お父さんにこう財産を分けてもらって、この弟息子はですね、遠い国で散財して、でお金がなくなってお腹が空いて、そうだお父さんの元に帰ろうって言って帰ってきた息子の話ですね。で、どの時点で悔い改めたかっていうところの質問だったんですけど、一番が、豚の餌を食べたいくらいにお腹が空いた時に悔い改めたと思った方で、2番がお父さんにハグされてお腹いっぱいごちそうをいただいた時に悔い改めたって思う方で、3番目はいやーこの息子は悔い改めなんかしてないよってだって結局この息子はですね、あなたの雇い人の一人にしてくださいって言おうって思ったんですけど、聖書をよく読むと言ってないんですよね、それお父さんには。だからそういう一言を言ってないっていうのは、こうワンチャンこう雇い人に、並んでも息子で入れられるんじゃないかっていう目論見があったんじゃないかとかいうことを言われる方とかね、はい、まただからこの息子は同じことするわよとかいう厳しい意見も聞きました。で実は、私もですね3番でしたで、本当にこの放蕩息子に出てくる弟、息子のことを思うときに、この確かにですね、ほんまにこの自分も含めて人間は一回の失敗くらいでは本当の悔い改めなんてしないものかもしれないなって思いました。本当にこう分かっていながら従えない性質を持っているのがこう人間だなって思います。ですから17節ではですね、神様がしもべである私に立法を守れるようにしてくださいと言っています。そしてそのためには神様からの豊かな報い、神様がよくしてくださることも必要なんですと懇願しているようなとこだなと思いました。今日はこの神が与える豊かな報いについて考えていきたいと思いますが、皆さんは、豊かとか、豊かなとかですね、豊かと聞いてどんなことを連想されますか？今ちょっと連想してみてください。はい、豊かな報い、こうどんな報いが欲しいかなとか、それが豊かに与えられるってどういうことかなと思って見ていただきたいと思うんですけども、先日のですねヘブルの新年会で、この皆さんが持ち寄ったたくさんのデザートでこう満たされたテーブルを見ながら、私は300円だったんですね、あれね、参加費が。こんなデザートバイキングができるなんて、なんて豊かなのかしらって感動しました。これはこう物が十分にある状態を表す豊かさですし、この、豊かな富を持つとか言うとですね、お金持ちのことを言ったりもします。私は名字に富がつくんですけども、富ちゃんと呼ばれたりするんですけども、富が名前につく方の中にはですね、あだ名がリッチーでしたとかいう方がおられました。リッチー、 リッチというのは、英語のリッチは、お金持ちということですけども、また今日のね賛美にあるように、こう豊かにこう満ちていくことは、本当に心の状態がこうかこの幸福を感じること、それから精神的にも心のこの感情もこう十分にこう満たされていることが豊かっていうことかなって思います。で、本当にこの物質的にも精神的にも満たされているイメージがありますから、なおのことこの神様が与える豊かな報いにも、期待が高まってきましたでしょうか。はい、ということで、次の節に行きます。18節です。私の目を開いてください。私が目を留めるようにしてください。あなたの御教えのうちにあるくすしいことにとあります。この御言葉は、本当に私たちが聖書を読むとき、何か問題にぶち当たり、主人である神様にお答えをいただきたいとかですね、自分の力ではもう聖書の中に真理を発見することができないので助けてくださいという祈りにも似ています。ですから私たちの心の目をが閉じていて、この御言葉の意味がわからないのであれば、心の目を開いてくださいって、という祈りですね。と、私はこのメッセンジャーのお役をいただいてですね、最初にこの詩編の119編を読んだときに、この作者のこの律法をこうどうしても守りたいって、あなたの諭しに従いたいとかいう、この懇願するこの情熱的な表現に少しこうドン引きしました。それでですね、そんな心で詩編と向き合っているとですね、こう頭がどんどんどんどん固くなって、この塊、この言葉の塊にしかこう思えなくなりました。で、思わずそのバイブルトークの問題集の中に詩編ないかなと思って、なんか良い質問をくれたら、ここがこうちょっと分かるのにとか思って探したんですけど、なかったです。なので、本当にこうこの御言葉の通りにですね、祈りました。本当にこの私の目を開いてください、あなたの御教えにのうちにあるくすしいことに目を留めたいんですってお祈りしました。はい、するとですね、いろいろこう調べたりする中でですね、神のデザインヘブル語っていう本が助けてくれました。この本はですね、以前からアブ先生から勧めていただいてたんですけども、なかなか読み進められずにいた本でした。でも今日のねテーマは本当ヘブル語の、アルファベットっていうこともあってですね、この本のヘブル語のがこんなに豊かだったんやっていうことにこう目が開かれていきました。そしてこの119編にある御言葉のうちにあるくすしさ、面白さ、楽しさも開かれていきました。はい、ここでこの本を用いて、この本ですね、この神のデザインヘブル語っていうこの本なんですけども、次のプロジェクターを映してもらえますか。この本を用いてですね、ギメルについて説明いたしますが、このギメルは、アレフ、1番アレフ、2番ベートに次ぐ3番目に出てくる文字です。この3という数字は、三位一体、三つ寄りの意図など、神様の完全さを意味する数字として出てきます。またこのギメルの象形文字は、この足の形に似てませんか？なんかこうヒールが入ってるような、はい、形をしています。でね、足は移動手段を意味するそうです。で、当時の移動手段としては、ラクダやロバに乗ることが主流でした。中でもラクダは私たちが思うよりも足が速くって、古代イスラエルでもラクダは最も適した移動手段でした。したがってギメルというヘブル語はラクダを意味するそうです。特に王や貴族たちなどお金持ちはラクダに乗って移動したそうです。はい、そしてラクダはですね、膝を曲げて人を乗せて立ち上がって、でその人を高く持ち上げるために、高めるとか上げるとか誇る、そして金持ちの移動手段ということから、富む者、豊かな人という意味を持っています。ここで、 誇り高きとか言いますけどもね、っていう誇るとはお父さんが息子を誇らしく思うことの意味の誇らしさという意味だそうです。はい、ギメルは王のために立ち上がるラクダであり豊かな富を持つ者という意味と、それを豊かに与えるということで、ここにも書いてますけど、貧しい者を助ける富んだ者っていう意味にこう着地するそうです。はい、でここで今日のテーマであるまた豊かさが出てきましたね。そしてラクダと聞いて皆さん、イエス様がラクダを用いて例えを語っている箇所を思い出していただきたいんですけども、はい、プロジェクター映してください。マタイの19の16から24のところに、このプロジェクターだとこの下の方になるんですけども、ラクダが出てきます。お読みします。誠にあなた方に言います、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。もう一度あなた方に言います、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです、と言われたところですね。でここは金持ちの青年が永遠の命を得るためには、あとどんなことをしたらいいんですか、とイエス様に尋ねられたところです。でイエス様は、あなたが完全になりたいなら、かえってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい、そうすればあなたが天に宝を積むことになります、と教えられたところです。ちょっと待ってください。この青年は永遠の命を得るためにはって聞いているのに、イエス様はその答えの中で永遠の命じゃなくて完全になりたいならって言っていますね。だからイエス様にとっては永遠の命と完全になることは同じ意味を持っているということになります。はい。でだけどこの青年はですね、この言葉を聞くと悲しみながら立ち去ったとあります。なぜなら多くの財産を持っていたからです、とあります。つまりこの青年はイエス様が言われるように完全になって永遠の命を得るよりもこの地上の財産の方が大切だったですね。ですから本当にこの聖書が語るこの金持ちっていう概念は、その多くの財産や物を持っている人ではなく、貧しい者に自分の持っているものを分け与えることで天に宝を積むようになる者のことを言います。本当にどこまで行ってもゴールは天の御国なんですね。はい。だから19節では、自分はですね、この世では旅人だと表現しました。はい。私は地では旅人ですってありますね。先週のメッセージの中でも、私たちが大切にしないといけないのはこの自分の道、どういう道を選ぶかなっていうことではなくって、ゴールだと語られました。私たちはこの天の御国を目指しているこの旅人だと書いています。はい。で私はですね、この天国を目指して旅をしている人を想像するとき、一匹のやったを思い出すんですけども、一匹の やった出ますかね。はい。あ、これですね。これ、本当に旅人の歌やなと思って、しかも天国を目指す歌やなと思って、よかったら皆さんご一緒に歌ってください。1、2、3。宝の地図見た、黄ばんでいるけど、永遠へと続く道示してる。金色ゴールへの、ルート聖書にあるこの道をたどれば迷うことない。ティッティティ、やった僕も私も、やったイエスを信じれば、やった天国で会える、みんなに伝えよう。アーメン。いや、本当にね、この黄ばんでいる聖書ですよ。でも、神の国へ行くための本当に宝の地図だって、この歌は歌っててそのものやなと思いました。アーメンですか？はい。 で、私たちはこの世にあっても神の国の義を求めている旅人です。本当にこの神の国の国民なので、神様の律法に従って生きていきたいと望みます。その律法を知らずに、うっかりこう罪を犯してしまうことがないように、その律法を見えないようにその律法を見えるようにしておいてほしいと願って、19節の後半で、あなたの仰せを私に隠さないでくださいと言われました。はい、なので19節は、私は地では旅人です、あなたの仰せを私に隠さないでくださいとあります。そしてもし私がこの隠されている裁きの律法に気づかずに罪を犯すようなことがあれば、それは本当に嫌です、嫌すぎますと、20節では、このいつの時もあなたの裁きを慕い求めて私の魂は押し潰されるほどですと表現しています。そして21節には、あなたはあなたの仰せから迷い出る高ぶる者の呪われるべき者をお咎めになりますとあります。この21節の呪われるべき者というのをこう注釈で見るとですね、次のプロジェクター見えますかね、申命記の 29-26 に、彼らの知らない、また彼らに割り当てられたものでもない、他の神々のもとに行ってそれらを拝んだからだとあります。明らかにこの偶像礼拝の罪が呪われるべきものを生み出していると考えられます。はい、この絵ですね。はい、この詩編119編は作者が明記されていません。こう誰が書いたかわからないのですが、BFP の記事を読むとですね、119編は、エズラが書いたのではないかという記事を見つけたので紹介します。エズラ、わかりますかね。エズラはですね、バビロン捕囚の後にエルサレムで神殿の再建とユダヤ人共同体が再び律法によって神の愛に立ち返るために働いた祭司です。エズラ記の9章を読むと、ユダヤ人たちが捕囚の間に異民族の娘と結婚し、その影響で偶像礼拝に陥った人々を見て、エズラは上着を引き裂き、髪の毛とひげを引き抜き、呆然としたって座り込んだとあります。このエズラの悔い改めの祈りに応えて、改宗も涙ながらに悔い改めて、異民族と結婚している場合は妻と子を離縁して追放したと書かれています。これはエズラ記の9章10章に書かれています。本当にとても痛みを伴う行いだし、まあ、悔い改めだったんだろうなって思います。なのでこの詩編119編がこんなにも神様と、それから神様の律法への揺るぎない情熱と御言葉を愛し守りたいと願う心で満ちているのは、この偶像礼拝の罪によってこの人々がですね、再び堕落し、本当に罰を受けないようにと、ユダヤ人としてのアイデンティティに立ち返られるようにと御言葉を立て直したものが作者だったからだと思いました。私はこのエズラの悔い改めのこのエズラを見てるとですね、本当にわかりました、メグ反応してますけども、このエズラさんのこの引き裂くばかりのこのなんて、悔い改めて民のためにこう悔い改めて、もう悔しいって言ってるこのエズラを見るとですね、本当にあれですよ、娘の証を思い出したんですね。この悔い改めの証をまるちゃんがしてくれるというのでお願いします。
はい、すいません、偶像礼拝の悔い改めというテーマで、一つ証があるので明かさせていただきたいと思います。私が初めて、教会に来たのが小学校5年生の時なんですけど、時を同じくして人生で初めてすごく好きなアイドルグループができまして、私はそこからずっと、教会にも行きながらそのアイドルも応援して、お金も時間も使ってずっと、来てたんですけど、高校生 高校卒業したぐらいの時に、まあ、ちょっとあの外部の、学び、YDS っていう、ユースの学びで、祈っている時に神様にもうまゆちゃんいいんちゃんって嵐もう嵐って言っちゃったいやちょっともうそのアイドルもいいんちゃんって言われてもう私を選んでほしいっていうことを語られたことがあって、あ本当にイエス様ごめんなさいって思ってその時悔い改めて、これまで時間も、お金も使ってきたグッズとかを全て手放して、もう離れるっていう決断をしたことがありました。それはすごく神様は喜んでくれた決断だったんじゃないかなっていうふうに、はい、思うんですけど、それから数年後にそのアイドルが所属していた会社のちょっと事件みたいなものが、はい、ありまして、でその会社の名前が変わるということがありました。で私はその時にあなんかこのアイドルたちのために私昔祈ったことがあるなっていうことを思い出しました。というのもその小学生ぐらいの時に私がすごい軽い気持ちで教会の子たちにいや私さ何々君と結婚したいんよねみたいな話をすごいしてたことがあってもう何を言っとるんだという感じなんですけど、その時にトキちゃんがその話をうんうんって聞いてくれてて、でじゃあまゆちゃんはもしそのアイドルの子と結婚できたらまず何をするのって言ったんですよ。でみたいななんかもうめくるめく妄想が広がったんですけど、でもときちゃんがその時にいや違うやんって言って神様のこと伝えなきゃって言われたんですよ。でその時になんかハッとしてそのアイドルと神様のこと切り離して考えてたけど、あ私この人のために祈れるっていうことをすごい思った時に何回か祈ったことがあるなというのを思い出しました。で、まあ、その事件が発覚した時に、まあ、そのこの芸能の世界にもテレビの世界に対しても本当に、まあ、私はすごい軽い気持ちで祈ってたと思うんですけど、まあ、取りなして祈ってくださっていたクリスチャンが確実に他にもいたんじゃないかなというふうに思いました。本当にこう闇のこう世界の中にあるものかもしれないんですけど、本当にその神様が正しく裁いてくださって闇から光に明るみに出してくれるそういう方だなっていうふうにその時にすごく思いました。はい、そのような証です。ありがとうございます。
はい、素晴らしい証を持っている私の素晴らしい娘ですはい本当によくここまで成長してくれて、ね、トキちゃんに言われてハッとして、あ、そうや、祈らないかん、アイドルのためにも祈らないかんって思ったことが本当にね、明るみになって、ほんまに神様は、その芸能の世界においても主権を持っておられるんやなっていうことを本当に私も、はい、感じました。本当にその時の舞ちゃんの本気の悔い改めと、それからトキちゃんのナイスアドバイスからね、私たちも学ぶことがあると思いました。はい、今日私たちはスマホやインターネットやテレビ、そして常に変化する社会の規範によって、まあ、司法から誘惑を受けています。本当に気づかないうちにそれらのものが神様よりも上になってしまっているとき、またそれに気づいたときに、このエズラの取りなす姿を思い出しましょう。エズラ時代のこの捕囚の民のように、私たちも主の戒めをあざける人々に囲まれています。ですから、22節では、私からそっしりと蔑みを取り去ってください、と書いてますね。私はあなたの諭しを守っているからです、と、その、取り去ってほしいと懇願しています。そしてそれはたとえ地上の国家の主権者が避難してきたとしても、神様の主権の方が上だということが分かっているものの祈りです。だから23節で、たとえ君主たちが出して私に敵対して語り合っても、このしもべはあなたの掟に思いを潜めます、というのです。そろそろですね、この冒頭で述べました神が与える豊かな報いについて答えを導いていきたいと思うのですが、イエス様はマタイの19章の21節の中で、永遠の命について聞いてきた金持ちの青年に、完全になりたいのならばあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさいと語り、 かけます。この完全になるという意味は永遠の命と同じ意味だよと申しましたが、また同時にこう大人になること、円熟させること、そのために乳離れさせることをともつながっています。こう乳離れして成人して大人になるとユダヤでは正式にその家の財産を受け継ぐ資格を与えられます。逆を言うとですね、財産を受け継ぐはずのその家の子供であっても成長しなければ扱いは、奴隷と一緒で財産を受け継ぐ権利が与えられないということです。私たちもイエス様を信じたので神の国の相続人です。しかしこのギメルを深く知れば知るほど、本当にそうかな、それだけでいいのかなと思いました。イエス様は完全になりたければ自分の財産を売り払い貧しい人々に与えなさいとおっしゃって、なお金持ちが天の御国に入るよりラクダが針の穴を通る方が優しいとおっしゃられました。この成長が認められなければ御国の相続はできないことを物語っています。そしてその理解を助ける御言葉があります。ガラテヤの 3-29、もし開ける方開いてください。ガラテヤの 3-29 です、もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり約束による相続人なのです。ガラテヤ 3-29、はい、この御言葉は、相続を受け継ぐ契約的条件はキリストに属することであると書いています。私たちはキリストを信じると心で思い口で告白しさえすればキリストに属するものとなると簡単に考える傾向がありますが、しかし本当にキリストに属するものとは、エペソの 4-22-24 にあるように、次のプロジェクター見せてもらえますか。前の方にもありますけれども、エペソの 4-22-24 ですね。こう滅びていく古い人を脱ぎ捨て、神様にかたどり作り出された新しい人を身につけるべきこと、で心の霊において新しくされて神様にかたどり作り出された新しい人を身につけるべき身につけるべきことですとあります。パウロは相続を受け継ぐためにはこの神の子の身分を持った、乳離れした大人にならなければならないと ここで語っています。ヘブル語のアルファベットのギメルをこう学んでいるとですね、聖書の全体を通してつながっている、天のお父さんの心を悟ることにおいて本当に大きな助けとなっています。特にギメルは父の国のその神の国の富が何であるのか、その本質を知ることができるように助けてくれています。旧約の多くの信仰の先人たちはですね、その富を味わっていたので喜んで自分の持ち物を売ってその貧しい者たちを助け、全能なる神の御言葉とともに生きる人生を生きました。今日洗礼式が行われるんですけれども、洗礼を受ける、タミヤユイちゃんもですね、洗礼の学びの一つで、会計チームからですね、献金のことを学びました。日本では、献金するとか寄付をするとかいう習慣があまりないし、子供にそのお金のことについて話すのはタブーのような感覚がありますが、本当にユイちゃんがですね、一人のメンバーとして教会の経済を支えていくっていうその自覚が、本当に彼女がですね、自分の経済について考えるきっかけを与え、そしてさらにその与えるという考え方や習慣が彼女の人生を豊かにしていくと確信を持って会計チームがお話をしてくれました。そして、同席していた信仰の先輩のお姉さんたちからもですね、リアルな献金の証をいただきました。そのお姉さんたちのその捧げ方は決して完全ではなく、本当にこの葛藤と失敗から始まったものですが、それでも神様は彼女たちに良いものを与えて、受けるよりも与える方が幸い。神の国と神の義を第一に求めなさい。そうすればこれらのものは加えて与えられることを先に体験させてくださいました。そしてゆいちゃんの人生においても、 この天に宝を積みまくる信仰の生涯がスタートしたことを喜びました。冒頭でお話しした放蕩息子のお父さんも、この失敗する息子をもう何度も何度も何度も許したと私は思います。でも息子は、お父さんはどうして許してくれるわという安易な思いではなくって、父の本当の愛に生かされて生きていきたいと願い、本当にこの親子の絆を強めていったと私はそう思います。はい。そしてまたですね、この津田キリスト教会も実は与えるものが潤沢にない貧しい時代から宣教することとか、また本当に、与えること、他の団体へ献金することを通してこう与え続けてきた教会です。この信仰の先輩たちがまだ何もわからない時からですね、信仰によって詩篇119編24節にあるように、あなたの悟しこそ私の喜び、私の助言者ですと完全な助言者を得てチャレンジし、その実を見てきた教会です。まず神の国とその義とを求めた結果、そのような者たちには全てのことがそれに加えて与えられてきたこと、そしてそれが本当の富むものだと信仰の先輩たちは教えてくださいました。彼らは自分の持っているものや自分の考えや力に頼るのではなくって、全能なる神様とつながることによって神の国の遺産を受け継ぐ富むものとなりました。それが神が与える豊かな報いなのです。で、まとめに入ります。次お願いします。神が与える豊かな報いとは、ギメル、貧しいものを助ける、富んだものとなり天に宝を積みます。じゃあ隣の人に、天に宝を積みましょうと言いましょう。はい。はい。で、2番目、受けるよりも与えるが幸い。神の国と神の義をまず求めなさい。そうすればこれらのものは与えられることを体験します。ですから体験しましょうと隣の方に言いましょう。はい。そして3番目、3番目ですね。全能なる神様とつながって神の遺産を受け継ぎ、本当の富むものとなります。ですから本当の富むものとなりましょうと隣の方に言いましょう。はい。お祈りします。イエス様、ありがとうございます。本当に、このようなものをあなたが憐れんでくださって、救いに導いてくださって、そしてあなたの本当の義が何であるのかをここまで教えてくださったことを本当に感謝します。私たちは あなたの天の御国の富が何であるのかわからないものでしたけれども、自分のものは自分のものだと抱え込む、そのようなさもしい心のものでしたけれども、そうではなく、あなたは本当に豊かに与えてくださる神であるということを教えてくださいました。ですから私たちはそのあなたの行い、あなたの心を信じて前に進みます。神の国と神の義をまず第一に求めなさい。そうすればそれらのものは加えて与えられます。また本当にそのことを体験していく人生を全うしていくことができるように、主を助けてください。あなたの愛した、あなたのデザインしてくださった、そのこのヘブル語の中にもその意味をたくさん、たくさん、本当にこう含んでいたことを思い感謝します。そのような学びを本当に私たちにも与えてくださったこともありがとうございます。今日聖餐式、洗礼式もありますけれども、本当に豊かに報いてくださる主と共に歩んでいく人生を本当にこれからも全うしていきます。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。